キャスト。
今年2024年の頭のポッドキャストでね、週刊文春から電話がかかってきた話っていうのをしたんですよ。この取材を受けた自体はずっと前の話なんですけど、なんかね、週刊誌をめぐる状況がね、この一月で大きく変わりました。もはやなんて言うんだろう、憎悪の対象というか、世間というかネットですけどね、なんかめちゃめちゃ嫌われるようになっている。で、もともと文春のまっちゃんの報道があって、次に伊藤純也の週刊新潮の話が出てきて、で今日はね、これらの個々の話内容とは別として、週刊誌をめぐる状況の話をしてみたい。で、僕のポッドキャストもね、年明けぐらいから実はすごくね、状況変わっていて、すごく順調に聞かれる数が増えています。で、この前ね、下北沢の B&B っていう書店でトークイベントとかをやったんですが、その時も何人もの方にね、ポッドキャスト聞いてますっていう風に声かけられて、とても喜んでます。ライター編集者の早水健郎です。週刊誌がね、こんなに憎まれている状況、僕が思い出したのは20年ぐらい前に総合格闘技のね、プライドが消滅した時のこと。この当時は週刊現代、フジテレビと反社のね、関係をめぐる記事が出て、いわゆるコンプライアンス問題でね、プライドが消滅したっていう風にみんな思ってると思うんですけど、実はそれって最後の最後の部分でしかない、もっとね、前提があるんですよ。当時海外から一流選手の引き抜き、まあファイトマネーがすごいね、高騰して、プライドの運営のコストが上がって大変になっていた。で、まあもちろんね、アメリカの最大手の UFC があって、それだけじゃなくてね、ロシアのいわゆるカジノマネーね、オンラインカジノの格闘技団体とかができてきて、そういうところがプライドの有名選手を引き抜きにかけていたんですよね。で、全般的にファイトマネーが高騰した。で、当時のプライドってテレビの視聴率もすごい年末とか取っていたし、放映権料もすごい高いお金をもらっていた。で、当時はね、まだネットではなくて、いわゆる衛星放送スカパーのペーパービューで、僕も毎回3500円とかかな、払って、それこそ1大会 4,5 時間とかあるんで見応えありましたけど、お金を払って何かをコンテンツを購入するみたいなことって、まあ、このぐらい2000年代初めぐらいからようやくちょっと定着したきっかけはプライドだったかなっていう気はします。で、それ以外もね、会場もだいたい埼玉スーパーアリーナで、どんくらい入るんだ、3、4万ぐらい、毎回満員で、チケット代もね、今チケット代1万5000とか2万とか平気で普通ありますけど、その当時プライドぐらいしかそんな値段取っていなかったと思います。まあすごいね、一見成功していたんですよ。でも選手のギャラが高くなって、いわゆる国際競争の、まあ、資金力争いみたいなもので、プライドの終盤で結構窮地に置かれていたんですよね、ずっと。で、その最中に週刊現代がね、いわゆるコンプライアンス問題の記事を突きつけて、フジテレビがプライドの放映から撤退した。それが理由かどうかわからない、結局否定してるんですよ。当時もう DSE じゃないんだっけ、ちょっとその辺記憶定かではないですけど、認めてないんですけど、フジテレビはコンプライアンスっていうので撤退したと言われている。で、その直後にプライドは UFC に丸ごと買収されます。で、プライドは消滅するんですよ。あの、ブランドって言い方もできるし、 IP とも言えると思うんだけど、まあ育てた選手たちとかね、テーマ曲とか煽り V の質の高さとかね、そういうことだけではなくて、まあ過去の試合映像も全部権利持ってかれるし、でんでんでんでんみたいな、ああいう入場とかイベントとしてのね、成立ぶりみたいなものって本当にすごいレベル高かったんですよね。これフジテレビが良かったのか、 DSE が良かったのか、佐藤企画、まだ佐藤企画って名前ないと思いますけど、佐藤大輔が良かったのとか、全部含めてプライドだったみたいなブランドが消滅してしまう。で、あの時は本当にね、これが帝国のやり方かっていうことなんですよ。帝国って、 いわゆる植民地支配の主体となる帝国、ネグリ・ハートが言っているカッコつきの帝国みたいなのもちょっと含めてもいいんですけど、帝国には帝国のやり方っていうのがあって、真正面から攻めてくるわけではないんですよ。まず黒船で乗りつけて相手をビビらすとか、アヘンを売りつけるとか、まあ、貿易を通してなんかね、種を植えて育ったらその国がなんかある種の自立する中で分裂とかをして、自分たちのアイデンティティを失ってしまって弱体化したところに帝国がサクッとやってくる。まあ帝国のやり方ってそういう感じなんですよ。なんか相手の自滅を促すみたいな、植民地主義全般のなんか小ずるさみたいなもの。さっきプライドがね、買収された話っていろんな要素をはらんでいると思うんですよね。いわゆる日本経済が相対的に破れつつあるみたいな話がまだ出てこなかった頃、今だと普通にされる話ですけど、あれプライドが最初だったよねっていう気もするし、日本が育てた文化がごっそり海外に持ってかれる話みたいなことでもある。あとね、結局プライドにとどめを刺したのって国内世論とそれを生み出した週刊誌の記事だった。それは結構重要な話だと思います。で、今日ねテーマにしたい話っていうのはちょっとずれるんですけど、マイクロアグレッションっていう言葉、これは自覚なき差別っていう言葉で、僕はさっき見かけた言葉なので、僕の語彙の中にある言葉ではない。後日、亜美さん、この前マイクロアグレッションの話ポッドキャストでしてたじゃないですかって言われた時に、なんだっけってなる可能性はあるんですけど、したい中身っていうのはちゃんとあるんですよね。それは一昨年のカタールのワールドカップサッカーの話、いわゆるスタジアムを作る外国人の出稼ぎ労働者たちの、まあ、労働環境とかが非常に人権無視であると、世界基準にそぐわない、でヒジャブをつけた女性とかの感染に関しても世界基準ではないっていうね、まあアラブ世界特有の文化とか今までの民族性みたいなものと、ワールドカップを開催するってことの齟齬みたいなことが言われていたんだけど、フランスのテレビ局がサッカーの中継の放映をボイコットする。これね、大した放送局じゃないんだけど、すごいいわゆる報道的に盛り上がって、世界的な話題になったみたいな話なんですけど、とてもね西洋目線強く入っているところがあって、それが自覚なき差別の話だった部分っていうのはもうちょっと議論されてもよかったんじゃないかなっていう気がしていたんですよね。まあこれ他人事ではないというか、東京でオリンピックをやった時、日本ではいろんな騒動が起こりましたけど、やっぱり結局は国際基準に日本の人権意識みたいなものが至っていないよねっていう反省を日本の僕らしたと思うんですよ。まあいろいろ突きつけられましたよね。その引きずり下ろされて首を切られ、直前でキャンセルされみたいなことって、まあ数多くの国内のクリエイターたちだったわけですよね。でまあ、裏金使ったり不正だとかっていうので逮捕されたりっていうのも基本国内の話なんですよ。結局国際組織の IOC って無傷、経済的にも無傷だと思います。で会長とか総統を何て言うんだろう、批判はされたけど何の損もしていないで逃げ切っているみたいなことを考えると、結局日本のクリエイターたちが一番傷ついたよねっていう話。まあ、21世紀の世の中になってね、アジアとか、まあ、中東とかアフリカとか南米とか新しい地域が台頭してくる。そうなると国際的なスポーツ大会だって非西洋圏で開催されることっていうのはもう如実に増えたというか、そうじゃなきゃいけないですよね。けどその時にまあなんか直前になってはっきりと西洋の論理が鎌首をもたげて邪魔してくるみたいなことが続いている。でこれね、意図的に誰かが仕掛けているとかではないんだと思うんですよ。だから自覚なき差別、なんだっけ、マイクロアグレッション、もう忘れてますけど、っていう話をしているわけで、 なんか西洋の倫理とか人権意識とかをそういうね、まあイスラムの地域とかそこなんていうの世界標準みたいな話で無視してるわけではないんだけど、全然なんか自分たちの基準とは違うよねっていう風な話を巧妙に持ち出してくる。まあ明らかに西洋中心主義みたいなものってなくなってないんですよ。でまあ実態はね、それもまあ帝国主義の新しい形なだけなんじゃないかなっていう気がするんですよね。結局サッカーもオリンピックも自分たちのものだから独占していたいっていうね、そういう気持ちが透けて見えるというか、でその構図、いわゆる情報戦で何か西洋主義みたいなものを仕掛けてくる、つまり帝国なのでエンパイアなので内部崩壊をなんだ待ってるわけですよ。東京オリンピックって本当に待ってたら日本がもう続々自滅したみたいな話なので、本当にねやられてるんですけど、まあメディアとか日本とかね、国民が動揺しすぎるのは絶対良くないなと思っていて、東京オリンピックってあれだけねめちゃめちゃにされて日本だけが罰を受けている、せめてバッハはね差し違えておくべきだったんじゃないかなって思います。Listen to it from a location. One, two, three, please. What will people say? なんか死なばもろともみたいなね、別にオリンピック死んでないですけど、まあ普通にパリのオリンピックとかね、なんかザハみたいなこととかトラブルとかわかんないですけどね、これから起こるかどうかって。でこれ何の話につながるんだっけっていうところがあるんですけど、まあ週刊誌憎悪の話で、オリンピックの時に国内がもうすっちゃかめっちゃかになって、結局怪我を負ったのって日本のクリエイターだし、まあ国内の企業だよねって話さっきしたんですけど、やっぱり日本のメディアって日本向けにしかビジネスができないんですよ。だから海外で日本のメディアが成功するみたいなちょっとケースってなかなか考えられない。だからすごい内向きにね、内側で内側に向かってピストルを撃ってるような状況。なんで BBC とかニューヨークタイムズって日本の社会の不備を見つけて晒すみたいな、めくるみたいな、ガーシーみたいなことをしてくるんだろうっていう。で日本ってだけどそれってなくて、イギリスの社会における芸能界おかしいよねみたいな話を日本のメディアがイギリス持ってってやるみたいなことってないじゃないですか。まあそういうビジネスが下手なのか、まあなんかそれかなり不自然なことなんですよ。今ジャニーズの話をしているんですけど、 BBC きっかけで日本の芸能文化の話めちゃめちゃ干渉されているみたいなね、ちょっと意味わからないことになった。ちょっと大英帝国やりすぎなんじゃないですかって思わなくもない。一方ね、国内メディアの売り上げの話、なんかあの文春ですら2016年ぐらいにね、ある種文春のバッとピークが来て、部数的なピークともっと昔だと思いますけど、相当部数は減っていて、去年ぐらいってね文春大丈夫かなって話って業界内ですごいしていた週刊誌の売り上げが下がって、でそれ考えるともっと他の週刊誌なんて売り上げひどいんですけど、なんか最後のね構成をかけてきて、オールドメディアラストスタンドみたいな感じってちょっとあるんですよね。でその中でアテンションエコノミーを導入してきたな、オールドメディアがっていうふうにも見えるかなっていう気がしました。Our radio, your station for news. No banana, I ain't a primate. アテンション経済って情報の質はともかく人々の関心注目を集めるテクニックが、まあ、極まったね極端な状況、そして社会の状況を示すもの価値観にも置き換わった。あのね、例えばまあ週刊誌紙売れなくなって、まあオンラインやってますよね。でその中で僕、文春がやっているオンラインとデイリー新潮って全然別の性質を持っているメディアだと思うんだけど、まあデイリー新潮ってかなり新潮社っていう会社の危機もそうですし、新潮社ってね出版社の中では非常に優等生って思われている出版社なんですけど、これがねデイリー新潮ってメディア全然そうじゃないね。これはアテンション経済にかなりそっち路線に向かっている感じ。ちなみにこれ当てこすりとかじゃないんですけど、デイリー新潮のロゴのね蝶の感じってね、あれ音痴の地に見えますよね。なんか僕には毎回そう見えてしまう。 て、週刊誌が売れなくなっている中で同時にオンラインやっていて、ビッグデータみたいなものが集まりつつある、何がバズるかみたいな、そこの中でアテンションエコノミーに参入してるって話は必ずしも間違ってる話ではないと思うんですけど、で一方でね、そのキャンセルカルチャーの話もしたい。でキャンセルカルチャーとアテンションエコノミーって、まあエコノミーとカルチャーっていうちょっと別の領域って話もあるんですけど、言葉として定着するっていう意味では同時期同時代的なもので、けど一見別々の現象のように思っていたんですよ。でこれ僕もね、面識のあるアーティストの抜け目さんっていう方がツイッターの中で書いていて、指摘していることをちょっとそのままね引用したいと思うんですけど、今年2024年1月22日ちょっと前のツイッターです。アテンションエコノミーの力学を使って弱者が強者を引きずり下ろすことができるというのがキャンセルカルチャーの構造だなんだと思うが、そもそもアテンションエコノミー自体が構造的な地獄なので、ずっと地獄、全世界を巻き込んだ大貧民をやっているような状態っていうね、まあツイッターを上げていて、そっかそっか、キャンセルカルチャーって結局アテンション、人の注目を集めることで誰かを引きずり下ろすみたいなことっていう意味では同じ性質を持っているんだっていうのはね、僕もああなんか初めてそれはちょっと気がついたなと思って、このツイッターすごいね、注目したんですよ。で、まあ、数の論理、注目を集めることで、人を引きずり下ろす、全然無名の発信者 SNS の利用者なんかが注目を集めて炎上の中で下克上の状況を作る、ある意味民主主義っぽい、それを評価するみたいな話ってあったと思うんですけど、そもそも構造としてアテンションエコノミーと同じである、その地獄っていうのは延々繰り返される、抜け出せなくなっているよねっていうのも本当指摘として正しいなって気はしました。でそこに週刊誌がちょっと参戦してきたとなると、まあ、週刊誌ってもともとね、その注目を集めて経済を作るみたいなことでいうと、まあアテンションエコノミーなんですけど、まあ今まで週刊誌がやってきたこととはちょっと違う領域に行っているっていうのはひょっとしたらあるかもしれない。結論っぽい話をしますが、国内でいくらね週刊誌を憎悪したところで結局は内戦でしかない。例えば薩長と幕府会津連合、結局国内の勢力同士が削り合って疲弊しても、まあ、自滅を待っている勢力だけが有利になるみたいな状況になってしまう。けどね、週刊誌が日本人だけをね不幸にすることに躊躇がないっていう姿勢であれば、それは存在してもしょうがないのかなっていう気もします。なんか週刊誌ね、これ何度も言いますけど、IOC のバッハの首ぐらいちょっと取りに行ってほしいなっていう。なんかあるでしょう。でもしくはパリ五輪の開会式に出演するミュージシャンのライン流出騒動みたいなね、すっぱ抜くぐらいな、なんかデビッド・ゲッタに文春砲ぶっ放すみたいな、求められてるのかどうかわからないですけど、なんかそれこそそんなことをね、僕みたいな J リーグも J ポップも見ない、聞かない、毎日ヨーロッパサッカーばっかり見ている人間に言われてもまあ困るでしょうけどね。あ、デビッド・ゲッターちなみにオリンピックの開会式出るとかって話じゃないですよ。唯一知っているフランス人のミュージシャンっていうだけ。最後にちょっと総合格闘技の話。まあプライドの頃にね、僕もめちゃめちゃプライド好きだった。でそれ以降もそれなりにあったんですけど、自分の中の熱とかはちょっと冷めていくわけですよ。でもね、この1年ぐらいでちょっと総合格闘技って随分状況変わったのかな。下手すると第2次ブームといってくらいの盛り上がりがあるのかもしれない。できっかけ、一昨年のね、那須川天心とタケルのザマッチっていう東京ドームでやったあの大会が大きかったんだと思うんですよ。ファンとかね、スター選手の世代が一気にチェンジした。でこの2年ぐらいのブレイキングダウンのブームなんかも関係している。ただね、どっちもキック、立ち技の競技なんです。でもザマッチの前後からキックのトップどころとかがね、 K1 を離脱して総合格闘技に転向する流れが生まれている。これ平本蓮とかね、アンプルキアとかそういうクラスの話なんですけど、彼らはネット上で自分で発信することにすごい長けていて、 て人々のね悪意を吸収する、それを人気に変える、カリスマに変える新しいタイプの選手っていうかヴィランっていう感じのキャラクターで、で試合もめちゃめちゃ面白いし強い。でアンポルキはね総合格闘技に転向して最初は負けてますけど、これかなり強くなるだろうなっていう気は素人の僕でもする。で平本蓮ってトラビス・スコットが好きで世界あちこちの公演を見に行くんですよ。であちこちでトラブルを起こす。で飛行機の遅れたりとか携帯なくして帰れなくなったりとか、そういうねの含めてのカリスマ、彼の音楽のセンスとかファッションセンスとかもすごい気になっているので見ちゃうし、新しい世代でこの平本蓮とかね、あと鈴木千尋とかポスト朝倉未来世代、ここが本当におそらくここから世界でガンガン勝っていくと、桜庭とか田村では成し得なかったねエンパイアへの逆襲みたいなね時代が来るんじゃないかっていうのは本当に楽しみにしてます。ここまでライターの早水健郎でした。
ボンジュール三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。